ターボーの街づくりハッピーレディオ。
マーボーこと野浜雅宏と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする街づくりハッピーレディオ。
この番組は街づくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、まあ、2022年大変でしたけどね。
本当 ね、
もう過ぎて
過ぎて、ね、
2023年になりましたよ、
うん、どんな年になるんでしょうね。
まあ、いい年になってくれないと困っちゃいますよ、本当ね。去年は散々でしたからね。
去年散々、うん、散々だった？
そう。いや、ほらほら、いろんな戦争があったり
さ。ああ、そうかね、うん。そういう意味ではね。
コロナもね。
はい。
あったりしっかりしたり、これしたり。
まあ、でも後半ワールドカップでね。
ワールドカップがね。
ちょっと明るい話題になったんで、うん、日本には。
そうそうそうそう。もうね、この番組がね、
うん、
オンエアされる頃には、
はい、
もう優勝が決まってるはずですが、あれみたいな
感じ。あれです、うん。ということはまだ、2022年で収録してるって話ね。
ああ、なるほど。バラしちゃって。
バラしちゃって。ね、まあね、ネタバラシは僕らの得意技ですから。
で、前回の、
うん、
番組でね、
うん、
僕らの番組をもう7年に。
7年。
ねえ。
ねえ。
長いですよね。
長いですね。うん、誰が7年続くと思いますか、本当に。
いや、俺も思わなかったです。思わなかったです、
ね。こんな楽しいとも思ってなかったし。
いや、本当に。うん。そうなんですよね。ね、今日ね、ちょっと7年目を、ね。
そう。
ね。まあ、お祝いというわけではないけどね。はいはいはい、まだ新たな気持ちでね。
はい。
うん。多分第1回目覚えてる？
第1回目は、結局ゲストを呼ばないで、2人で2人の出会いのなりそめを、いろいろ振り返ったというところ
です。そうですよね。まあ、それを少し思い出して、
うん、
今日は、
2
人で、
はい、2人で、
ゲストなしでですね。
ゲストなしで、ね、
これまでの番組を振り返ってみようかな。
ああ、いいですね。
ね、
はい、
いくつの番組ありましたっけ？
どれ、70、結局ちょっと待ってね。
73ですよ。
73。だから、基本73名のゲストが来たという体なんですけど、
ね、
まあ、2人来たりとか、公開収録で何人も来たというか、多分80名ぐらいゲストが来てるんですよ。
すごいですよね。うん、
重なった人もいるけどね。
はい、いますね。
延、うん、べでは80名ぐらい来てくれて。
うん、あ、なるほどね。うん、で、うん、僕らはほら、それをね、一堂に集めて、パーティーやろうって話もあったけど、
あ、そうそうそう、
もう70名、80名になったら、もうこれ無理だよね。
無理。
2
年目と4年目ぐらいにやったんですよ、実は。うんうんうん、ゲストみんな呼びかけて、うん。で、まあ、本当に半分以上のゲストの方が来てくれて。うん、で、もちろん、それお互い知らない人たちもいるんで、
うん、
そこでいろんな、ケミストリーが生まれたというかね。
あ、そうですよね。
うん、感動してって。
で、僕らもさ、
うん、
知ってる人ばっかり呼ぶわけじゃなくて。
あ、そうそう。
ね、
う
ん、思いっきり、突撃
ですよね。
で行ってさ、まあ、タボが多いけど、うん、出てくれませんかなんて言ってね。
飲み屋で隣にいたみたいな、ね。
一回も話したことないの。
そうそうそう。
この番組に出た時が初めて話す時、ね。
そうそうそう。
ね、そういうようなね、よく、そんなことをやってきましたよね。
まあ、マーボーとターボーもね、そんなもんですからね、二人は。
なるほど。なるほど。なれそめが。
なれそめが、うん、飲み屋で、
うん。そうそうそう。ね、お互い誰が何者か分からなかったっていうのはありましたけどね。それが謎の同級生コンビっていうことなんですけどね。うん、
俺さ、この企画するって言った時に、ぜひこの質問をしたかったんだけど、一番印象に残ってるゲストって言いますか？
そうね、俺もそれ考えたんだけどね、僕たちってさ、ここで話してる時の後に、アフターがあるじゃない。
あ、そう、アフター、実はアフターがあるんですよ、僕ら、
僕らね、ノーギャラで来てもらってるんで、
そうなんです、そうなんです、
ちょっと申し訳ないということでね、
はい、
で、アフターは、まあ、食事しながらちょっとお酒飲んでね、
そうです、
まあ、軽く1時間ぐらい話して帰るということなんですけど、はい、うん、まあ、その時ね、やっぱり、印象残ってるのはね、やっぱり糸数美希さんかな。
ああ、そうですね。うん、俺も、アフターは糸数美希さんは非常に印象に残って
る。印象残ってますね。
ね、
なんか話が面白くてね。
面白くてね。しかも、あんなにね、素直に赤裸々に、なんか自分の生い立ちとかを話すとかね。
そう、歩んできた人生をね。
ね、うん、
いやー、ほんとね、うん。いや、あれはなんか、いっぺんに好きになっちゃいました。
あ、そうそう、そうなんですよ。もう魅了されたというか、本当に。
ね、うん、
そこで、のめり込んでたって感じで。
そうそう。それが、やっぱり原因なんですかね。2回出てますよね。2回出てますよね。
もうあれから仲良しになってますからね、僕らね。
あ、そうですよね。ね、あの時ほぼ話すの初めてだったんじゃなかったかな。
そうそう、うん、なんか面白いことやってるから、
ね、
麻婆が言ったんだよ、あの、うん、糸数美紀さん呼んでみないとか言って、
あそうだっけ、う
ん、で俺もそんな知り合いじゃないけどさ、うん、あのこじ開けてさ、
うん、でもあれだよ僕あの時ね、彼女がね、うん、実際何やってるかよく分からなかったんです。まあ、手作りはやってたってことは知ってたけど、うん、だ虹の橋ファンドとかもさ、
はいはい、
まああの本当にあまり知らなかったし、うん、どういう活動してたのかっていうのも、うん、その活動も面白かったし ね、
うんうん、僕らってまあ町づくりの関係で出会ったわけじゃないですか、うんうん、でずっと昔の写真見たら、うん、一番最初に僕らが出会ったこの那覇町講座っていうのがあるんですけど、
う
んうんうん、あそこに美紀さんいたのね。
いたのね。そうそう。実はもう会ってたという、その昔に、ね。
俺全然知らなくて、あれ美紀さんがいると思って。
そうそうそうそうそう。うん、そうなんですよ。
あんなの面白いね。
だからあの、あれだよね、まあ、町づくりのね、うん、あの、本当に、お互い知らない間に、もう実は知り合ってたとかね。
うんうん。うん、そうそうそう
そうそうそう。そういうのありますよね。うん、
いつも俺たちが一方的に知ってるみたいな感じだけど、うん、あの今となっては、うん、僕らもちょっとは那覇ではあの、うん、町づくりのプレイヤーとなってきたので、
あ、はいはい、
相手が知ってて、うん、俺たちが知らないっていうのもなんか出てありますからね。
出てきてるかもしれませんね、うんうんうん、まあもちろんね、この番組のヘビーリスナーがいるってこと
で、ヘビーリスナーもそう
でいるってことを信じて僕ら やってるわけですけどね。そうそうそう、でこの第2水曜日の8時をさ、うん、楽しみに待ってて、スイッチ入れる人が若干ね、うんうん、若干数名いるんじゃないか
と。若干数名いるんだよ、あの。
いるんじゃないかと期待してますけどね、うん。
うちのゲストに出てきた、あの、人たちの何名かは、うん、実はみたいな感じで聞いてますよって言ってくれるから。
本当、うん、あの、聞いてますって言われたことある？
2回前ぐらいに出てくれた那覇市の、うんうん、あの、誰だ、課長さん、
あの、はいはい
はい、ちょっと待ってください、はいはい、名簿を見ます、はいはい、
近所さん、
近所さん、近所さん、もう毎回楽しみにしてます、
本当、
毎回聞いてます。
僕はね、同僚がね、
うん、
車運転してたら、スイッチ入れたら、うん、あれなんか喋ってるじゃん と思ってね、それ翌日聞かれて、なんかラジオ出てたよ昨日と言うからさ、
うんうん、
いや番組やってるんですけどって言って、へえって感じでね。
ちょっと懐かしい話すると、あの、うん、北海道大学の医学部の学生さんが、
あ、来てたね、
うんうん、あの麻婆の後輩のお医者さんの、うん、さらに後輩で、うん、医者目指すみたいな感じで、うん、北海道からファンレター送ってくれたからね。
そうそうそう、
リクエストとか、
うん、実際来たよね、沖縄
に。実際来た、うん、ここにも出てくれた
し、出てくれたよね、うん、そういうこともありますからね。
そういうこともありますね。
みんなが聞いてくれてることをね、うん、想像しながら7年間やってきました、
はい、で7年もやってると、うん、やっぱりちょっとさよならする人もいて、まあ、
うん、あ、なるほどね、
ご逝去する人なんかもいるというのもあって、うんうんうん、まあ、そういう意味でもアーカイブとして残せたのはいいなといったところで、うんうんうんうん、というわけで今日は、追悼特集を一つ僕は持ってきたんで、
お、
はい、早速曲の紹介していいですか。
はい、どうぞ。
僕はこの漫画に出会って、漫画を描き始めたという漫画があってですね。
ああ、そうかそうか、うん、まあ、僕漫画家でもあるもんね。そう、
マジンガー Z なんですけど、
うん、
もう水木一郎大先生が亡くなったので、う
ん、あ、なるほど、
今日はぜひマジンガー Z を聴いてください。よろしくお願いします。はい、水木一郎でマジンガー Z です。
ああ、いいですね。ブレストファイヤ
ー。そうそうそう、ね、うん、もうアニソンの帝王ですよ、
うん、アニソンかかるの初めてじゃない？
アニソンが初めてだね、
うんうん、でも70年代のアニソンね、うん、あの田舎っぺ大将とかさ、
あ、そう、いいね、
ハクション大魔王とかさ、
あ、いいね、もうそうそう、うん、呼ばれて飛び出てジャジャジャジャンってね、あくびちゃんのテーマ曲とかね、
あ、いいよね、あくびちゃん可愛いもんね、
あくびちゃん可愛いもんね、
言っても分かる人
いないだろうね、今リスナーの人たち、うん、このおっちゃんたち何言ってんだと思ってるよね、
う
ん、
あの辺のさアニメって今はないでしょ、ああいう、
ないね、
ちょっとギャグが入ってさ、あの線が単純なやつでさ、
あのタツノコプロとかさ、俺タイムボカンシリーズとかすごい好きだったんだよ、
あ、いい、ね、あ、ちょっと色っぽいところもあったりとかね、
ドロンジョが実写ドラマ化されるんだよね今度、
ああ、そうそう、フ
カキョンでやったんだけど、この誰がやるのかわからないけど、うんうんうん、ワウワウでなんか、うん、めっちゃシークレットコマーシャルやってる。
あ、そうなの、
うん、
あ、また新しいのがやるんだ。
そうそうそう。
あ、キューティーハニーもやったしね。
キューティーハニーもやったしね。
わかんねえだろうな、キューティーハニーな。キューティーハニーはなかなか、お家で見れなかったよね。
全然見れないよね。
うん。
ハニーフラッシュ。
変身するときにね。
そうそう。
裸になるんですよ、
ね。そうそう、ね。ハニーフラッシュって言ったら、洋服がはだけて、うん
うん。あれも長い子か。
あれも長い子です。
僕だったかな。うん、ああ。いや。
空中元素固定装置って言って。
なるほど。
空気中の元素で洋服作るんだけど。うん、すごいね。発想がね。うんうん、
作るまで時間かかるから、その間ずっと裸ってるって、
ね。そう、
うん。どういう漫画なんだよって。そういう、ちゃんとね、ゴールデンタイムにやってたからね。
ね。
うん、恐ろしいです、うん。目のやり場に困っちゃうっていうことですよね。
高田久美がその後、まあ、90年代かな、ぐらいに、うん、
歌ってたもんね。
歌ってたもんね。うん、すっげえ色っぽい格好して。
あの PV もすごかったね。
あれすごかったね。
ちょっといい加減にしろよっていうぐらいのね。
やっぱ見てんのね、うん、まあもう
見るよそれは、まあ、キューティーハニーしたらもう必ず一回見ないとダメでしょ、ね、
じゃあ話を引き戻しましょうか、
はい、で我々の、うん、まあこんな言い方すると不遜かもしれないけど、我々の番組に出て有名になった人っていませんか。
あ、いるかもね。
例えば上間先生とか。
ああそうそうね、
内子先生とか。
いや、まあ、内越先生とかそうだね、うん、名前よりはうちの番組の方が先だったね、
うん、そう
有名だったっていうより、うん、俺も一番印象に残ってるのは誰ですかっていうのは、実は番組内では上間先生、うん、上間陽子先生、うん、立教大学の ね、当時は「裸足で逃げる沖縄の少女たち」という本を書いて、うん、その本を読んだからぜひ出てくれませんかってお願いしに行ったんですけど、うん、まあ、その後「海をあげる」という本で、うん、こう本屋大賞みたいのもドキュメンタリーから本屋大賞みたいのも取って、うん、で本当にもう共感を生んでるというかさ、
うんうん、
いろんな方々、まあ、本人も悩んではいると思うけど、うん、若年性妊婦 の、 シェルター作ったりとか、
うんうんうん、今ね
活動がもうすごい、うん、言い方悪いけどバズってるじゃないですか、
うんうんうん、
あれすごいですよね、
うん、だからその裸足で逃げるでね、うん、書いたこのビジョンというか、うんうん、それをねそのまま言ってるもん
ね、
だから書くだけじゃなくて、
ね、
その子たちのことを考えるような施設を作ったり、うん、まあ、制度まではあるかもしれないけど、
うん、制度に持っていこうとしてますからね、今まさに、
うん
うん、教員でありながら実践者っていうのはすごいね、
うん、そうそうすごい怖かったもんね怖いっていう印象から始まったんだよね僕たちね。
優しい喋りで可愛らしい顔で、うん、本当に声も本当に少女みたいな声だけど、う
ん、内容が
意見はもう筋がバシッと通ってるから、
うんうん、ちょっと怒ったりしてね
ちゃんと怒れる大人だからすごいよね、
うん、そうそうそう、うん、なんでこの場所に先生がいないんですかって、教師がいないんですかって、
う
ん、
あ、そう
ね、突き立てて怒ったからね、
うんうん、僕らの円卓会議でね本当に企画する方としてはすいませんって感じだったんだけど
で内越で対する内越さん、そうそう、内越先生の方はもう今沖縄を去って、
そうです ね、
内地の大学にね、うんうん、の先生やられてる、
ね、先生やられてね、うん、内越さんも、ヤンキーと地元という本なんですけど、内越さんは、まあ、オファーかけた時に、うん、このヤンキーと地元が出るタイミングで出たいって言ってから、ちょっと後で出てきて、
うんうんうん、そう、うん、あ、そっかそうだ、うん、
でヤンキーと地元が出るタイミングでラジオ出てもらったから、うんうん、まあ、もちろんこの本がいいから売れたんだけど、
いや、そう
だけど俺たちは勝手にラジオ出てから売れてよかったねと思ってるという、
そうね、うん、あの後ね、本当に、いろんなところでね、お話ししたりとか、ね、
そう。
で、その、少年たち、まあ、上間先生は、まあ、少女たちの話で、うんうん、内越さんはもう少年たちの、
はいはい、
ね、沖縄の若者が、シージャウトゥーで、
はいはい、
こう、がんじがらめになってる様子を、は話してくれたんです、うん、なんか書いてくれたんですけど ね、
うん。自分から、こう、工事現場というか、まあ、土方現場に行って、うんうんうん、その
下っ端やって、
ね、そう、シージャ関係を体験して、
体験して、
うん、すごいよね、
すごいですよね、
うん、で内越さんもあれなんですよね、結局知り合ったというか、きっかけを作ってくれたのは上間先生で、
あ、そうなの、
うん、上間先生が内越君って面白いのいるよみたいなのを教えてくれて、
うん
うんうん、で2人でなんかトークショーをやる機会があったんですよ、タイムスで、
沖縄
タイムスで、俺その時に突撃で行って、
うん、
内越さんって知らないけど、
うんうん、
こうトークショー終わってたところで2人でだべってるところに、
うん、
実はって、
うん、
ラジオ出てほしいんですけどって言って、
あ、そうだ、突撃
で、うん、 そういう意味ではラジオっていいね、すごい武器だと思う。
確かに、
うんね、知らない人とお友達になれるし。
いやだからね、そのだから今だって お二人ともね、うん、会えば王っていうし、
そうそうそう、
こっち入る時もね、うん、そちらに森本店長、
あそうそうそう、
ね、純駆動の
純駆動ので
、ね、会えば王
って感じ、王って感じですね、
森本店長も、うん、うちらのゲストとしてね、
そうですね、
来ていただいて、
うん、森本さんというのは純駆動書店の店長で、うん、もう名物店長ですよ、うん、自分で編集した本まで出して、
うん、あそうそうそうそう、企画もね、今日も地下でやるラジオ、落語、
はい、
落語の会が今度あるっていうので、その、うん、宣伝のためにいたんだよね、うん、そこにね、うん、
実はさ、この、まあ、森本さんと知り合ったきっかけをちゃんと縁を広く広げるためにというか、うんうん、俺沖縄大学で、まあ、非常勤講師やってるんですけど、
はいはいはい、
福祉科目で、うん、で、まあ、年に1回森本店長をゲストスピーカーに呼んで、うん、まあ、今年 の、うん、大学生に伝えたい10冊っていう、
あこれ面白い、ね、
テーマで、うん、もう3年目なんだけど、うん、もうこれがすっごい受けてさ、
本当
で公開講座にして一般の人もみんな聞きに来てて、
あ本当、
うん、あなんか、うん、話術もうまいんです、うまくなってきてるのどんどんもともとうまいんだけど、
あなるほどね、あ本好きからね、うん、本を紹介されるとね、あ 読もうかなっていう
本当に、
うん、気になりますよね。
しかも森本さんが、うん、面白いというかありがたいのは今年出た本を紹介してくれるのね。
あなるほど。
だから、うんうん、まあ、毎年全部違ってくるんです
よ。あ違ってくるんだ。
うん、だそれをなんか記録して、まあ、みんなにもシェアしてんだけど、うん、それもなんか面白くて。
あ本当。どういった本が出てくるの大体。
今年はですね、うん、やばい心理学っていう本が出てきたんですけど、
あ、はいはいはいはい、
人は嘘つくときは目を左に寄せるとかねそういう癖を図解で全部書いてあって、はいはいはい、だからあんたの恋人が嘘ついたときはこうやって見抜くんだよみたいな本が
なるほど。あで本屋といえば、うん、ね、宇田さん、
宇田さん、
はい、ね、町側でね、うん、日本一ちっちゃい本屋、
そうです
ね、うららをね、
古書店をやってる、
うん、やっている、うん、宇田さんね、
宇田さん、うん、宇田さんも本出したんですよね、
うん、宇田さんももともと純駆動じゃなかった
っ、そう、宇田さん純駆動の副店長だったんですよ、
うん、あそうなのそこまで知らなかった俺、
宇田さん東京大学で、うん、純駆動に東京大学の人が入ったって、もう全国版よ、全国組織の中で大騒ぎになって、うん、で池袋店というのが一番でかいんだけど、うんうん、そこに勤めてたんだけど、まあ、そろそろ飽きてきたんじゃない、宇田さんも、うんうん、どっか行きたいって言ったから、うん、一番遠い沖縄行っておいでって言って、うんうん、森本さんのところに連れてきたら、うんうん、いきなり辞めたから、うん、森本店長面目丸つぶれ
だ
った
らしい、そう、それでね、うん、東京帰らないで沖縄でちっちゃい本屋やってるっていうのね、
そうそう、でもなんか宇田さんにも森本さんにも聞いたけど、うん、やっぱ本屋の憧れみたいですよ、自分で本の値段をつけて売れるなんて、
ああなるほどね、うんうん、
こう、うん、店員としてはこんなに羨ましいことはないみたいな、
あそう、
うん、あそういうね、う
ん、で宇田さんもさ結局自分でもう本書いて、
うんうん、
も
う
数冊出して
るんでしょ、3冊俺が知ってるだけで3冊出してて、
うん、そうそうね、ちっちゃいよね、あそこもね、宇田さんとはほらアーケードのことでさ、
あそうそうそう、うん、
知り合って同じちっちゃい、うん、タウン誌出したじゃない、
うんうん、ミーキルキル、う
ん、あそこもね今どんどん、まあそこっていうのはその公設市場の周り、
周り ね今アーケードね、う
ん、今、うん、宇田さんのところのアーケードなくなっちゃってるよね、うん、今ね、あそこ、
あそこはでも再整備されるらしいね、
あ本当、
うんうん、宇田さんってさ今俺たちも知り合いだし、こういろんなこう活動一緒にやってるけど、うんうん、基本的にはラジオが初めましてなんですよ、
あそうだよ、
うん
うん、
あそうでした、俺も宇田さん覚えてるのは、うん、お店に勝手に行って、うん、ラジオ出てくれませんかって突然行ったんだ、
あ突然行って、あでラジオ のこのスタジオで初めて話すという、
そうそう
そう、あそうだよ俺もそうだもん、
しかも森本さんの紹介じゃないのに森本さんの名前勝手に出して森本さんも出たんですよみたいな、
なるほど、そうなんだよね、だからこ の、ね、この収録がある時って、うん、僕はいつもあそこ通勤路じゃん、
あそう、ね、
で早めにこう、ね、足早に通り過ぎる時に宇田さんに、うん、こんにちはって言ってね、うん、今日収録とか言ったら、うん、はいはい、うん、って感じはいって感じでしたよね、うん、言ってくれるんだよね、
そこね、
いやそう言ったんだ、なかなか、うんうん、
さらに本というと、
さらに本というと、
ま、次の話があるんだけど、うん、その前にじゃあ麻婆の曲を先に言っときましょうかね、
はいはい、私もですね、今日は2022年、ね、天国に行かれた方ですね、 山本幸太郎。
おお、いいね。ね、いいね。
あの、三崎巡りとかさ、はい、走れ幸太郎とか。うん、この人が、まあ、キャリアの初めの頃、まあ、走れ幸太郎のその次なんだけど、うん、あの、武蔵野タンポポ団っていう、の、バンド、ね、ジャグバンドって言ってね。うん、まあ、ジャグバンドってあの、ジャズじゃないよ。ジャグバンドってあの、本当のジャグバンドは、たぶんタライとかさ、洗濯板とかでさ、
ああ、なるほど。
ピッピッとかやるようなホースでさ、ラッパ吹いたりとか。そういうのなんだけど、うん、まあ日本でやるとちょっと、あのそういうのだけど、本当ね、ちゃんとした楽器使ってやるんですけど、雰囲気はそういう感じなんですよ。うん、そのバンドで、武蔵野タンポポ団っていうのがあって、で、歌ってるのが高田渡っていう、またこれね、
高田渡、
うん、とてもいい人なんですけどね。
は
い、
う
ん、
生活のからね。
うん、そうそうそうそうそう。で、その人を僕からして、まあ山本幸太郎も参加してたっていう、武蔵野タンポポ団から、もしもっていう曲を、はい、
楽しみ
いただきましょうかね。武蔵野タンポポ団で、もしも、
もしも、はい、うん、山本幸太郎さん、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、もしもお金があったら、うん、こんな町とっとと出ていっちまうぜ、うん、とかね、そう、高田渡ね、
はい、
う
ん、聞いたことありますよ、
うん、高田渡ってね、俺ね、最近好きになったんだけど、
うん、
昔はね、名前知ってたけどさ、あんまり聞いたことなかったんだけど、うんうん、高田渡っていう名前からさ、今だからわかる、今高田渡るみたいな、いうようなね、
なるほどね、
ダジャレを考えたんですけどね、うん、今回あの初めて人にいます、
うん、ゆりさんが高田渡る紹介しましたよね。
あ、そうだね、うん、あ、そうかそうか、
福島ビールの、
うん、
あのちょっとアーカイブになるからさ、俺この話、
う
ん、あのしていい、素敵な、
うん、
素敵な話なんだけど、あの俺大学1年の時に、うん、まあ、4年生のサークルの先輩が、うん、漫画家でプロデビューしたんですよ、
はいはいはい、
で山本幸太郎の大ファンでさ、
うんうん、
でペンネームが幸田亮っていうわけ、
はいはいはい、
山本幸太郎をもじって
幸太郎、
幸太郎っていう、うん、そんだけの話。
あ、いやいやいやいや、山田幸太郎はさ、うん、多分大学時代に走れ幸太郎でヒットしたでしょ、う
ん、あれ大学生だった
の、大学生
です、一つ番
組、そうそう、はい、大学生で、それで、このタンポポ団結成したでしょ、
ああ、そうなの、うん、
で、それから、大学卒業ぐらいの時に、あの、ウィークエンドでさ、
三崎巡りね。
うん、だから、大ヒット曲2曲持ってるから。
ね、
うん、まあ、タンポポ団はあんまり有名じゃなかったけど、うんうん、だけど、今にね、生きる、高田渡るとか、いろいろそうそうたるメンバーがいて。
本当ですね。
うん、いやだから一時代のね顔ですよね、うん、
ね、
うん、なんかちょっとあの
笑っていいと思うで、タモリがちょっと休むと言った時に、うん、3日ぐらい、うん、あの時にはなんとなくクリスタルの人を書いた、
あ、田中康
夫、田中康夫と2人で、うん、友達の輪みたいなのを、うん、あの3日間だけ担当、1週間から担当したことあるんですよ、
本当、
うん、
そうしなかった、
多分70年代、
田中康夫が、
そうそう、2人で、
なんか田中康夫ってなんか明るい感じがしないからね。
そうそうそう。うん、明るくないんだよね。
山本幸太郎はさ、うん、なんかこう明るいじゃない。うん、田中康夫なんかこう、ちょっと小難しい顔してさ、昔はもっと優しい顔してたのかな、わかんないけど。
どうなんだろうね。
うん、あ、仲良しなんだ、
うん。まあ同じ大学出身だからじゃない。
あ、なるほど。
うん、
ああ、なるほど、なるほど。
それで。
うん、ああ、なるほどね。
インテリ枠みたいので呼んだんじゃない。
う
ん、
そうそうそう。うん、まあその幸太郎さんもね、うん、まあもうあの天国に今ね、はい、走れ幸太郎歌ってるんじゃないかと思いますけどね、
天国まで走れ幸太郎だよね、うん、
はい、
で、
まあ、本屋で泊まってたけど、
そう、本屋で泊まってたけど、うん、あの、はい、やっぱ次は、うん、あのボーダーインクの新庄さん、
あ、うん、この人もね面白かったですね、
ボーダーインクの新庄さんもお互い、うん、もちろん新庄さんという存在は知っていて、うん、新庄さん書いた本とかも読んだことあって、
読んだことあってね、
全く知り合いじゃなかった、うん、
あのね編集者の方でしょ、
うんうん、
で誰でも一冊は本書けるって言ってたよね、
言ってたね、
うん、うん、だからそれずっと出すのは難しいかもしれないけど、うん、
で知り合いの知り合いみたいな感じだけど、うん、これも突撃訪問ですよ、
うんうん、
ボーダーインクに行って、
うん、
新庄さんいますかってちょっとご相談がありますって言ってから、新庄さんは絶対本出してくれる人が来るんだなと、うん、お客さんが来るんだなと思って行ったら、うん、新庄さん好きに喋っていいからラジオ出ないって言いに
行
った、
あ、なるほど、ああ、なるほどね、うん。
この、いいね。この突撃精神がいいね。
那覇市のね。
自画自賛です。
そうそう。やっぱりあれ、那覇中でしたね。
那覇
市のその、ことずっと語って言ってたよね。
うんうん、
うん、要するにあの、上野山中だっけ
から、あ、そうそうそう、う
んうん。ね、あの辺のところ行って。
まあ喋り出したら止まらない、
ね。止ま
ら
なかったね。
止まらない。うん、
その後の飲み会でもずっと走ってたね。
ずっと喋ってたね。
ね、 聞くだけね、僕たちね。そうそうそう、何話してたかあんま覚えてないけど、
今日は飲みに行けはいけないんですよっつったけど、隣の焼き鳥屋に行ったら、うん、あの居座ってずっと喋ってたから、
う
ん、
まあ喋るわ
っていう、うん、
面白い。いやーね、ボーダーインクといえばね、うん、沖縄ではね、面白い本いっぱい出してますからね。
いっぱい出してますよね、う
ん、ヒット作もあるじゃん。
いっぱいある、いっぱいある、うん、
目から鱗もじゃなかったっけ、
うん、オバー列伝とか
ね、うん、そうそうそう、だからあれもあるし、あとね、本書く人でね、うん、ビッグネームだったら藤井さん、
あ、藤井誠司さん、
うん、沖縄アンダーグラウンドの、
アンダーグラウンドのね、
うん、あれはターボーがね飲み屋で、
そうそうなんです、
隣にいたという。そう、
藤井誠司さんも、まあ、沖縄アンダーグラウンドっていう本がヒットしてて、うん、その本をまあ読んでて、あ、うん、面白いところに着眼してノンフィクション書くなとか思いながら、うん、まあ、これもまた本といえば森本さんですよ、純駆動の知り合いですか、うん、よく飲みに来ますよみたいな話をしてて、
うんうん、
したらまあ、なんていうの、焼き豚っていうの、
焼き豚、
うん、豚の串に刺した焼き豚、うんうんうん、焼き豚の店で、マーボーもターボーも別々に行くというか、行ってたというか、
泊まりの
、
はいはいはい、
串豚というお店があるんですけど、ね、うん、まあ、そこで食べてたわけですよ、うん、一人で。
俺、立ち食いだよね。
そうそう、俺、仕事帰りだから、うん、まあ、ふらっと寄って、一人で食って、30分もいないで帰ることあるんだけど、まあ、マーボーも同じパターンと思いますが、
うんうんうん、
さあ、隣に見たことある顔があるぞと思って。うんうん、もしかして藤井誠司さんですかって言ったら、はあとか言って、ちょっとよそよそしい感じで、警戒されながら、
警戒されてね、何者こいつ、
何者こいつみたいな感じで、いきなりですよ、うん、知らない人と知り合うにはラジオだから、
なるほど、
うん、ラジオ出てみませんかって、見ませんかじゃないですか、ぜひラジオでボーダー、アンダーグラウンドの話聞きたいんですよって
。なるほど、うん、僕はこれタボから聞いた時、うん、いや、無理だと思う。メジャーだから。
本当ね。
メジャーに声かけるの、あれ、初めてじゃなかった。
かもしれないですね。俺も、そんなにメジャーと思ってなかったから、うんうん、後々でもうびっくりしたのよね、うん、経歴見て。
経歴見てね。
うんうん、いろんな賞を取ってるし。
そうそう。で、沖縄に来る、今沖縄に住まって、お住まいなのかな。
そうですよ。二拠点生活っていうのをやっていて、うん、東京と沖縄で暮らしていて、うんうん、で、まあ、沖縄に多分来るのは1週間ぐらいなんですけど、うん、1週間のうちの3日4日はまあ僕らと同じフィールドで酒飲んでるので
いつ仕事してるんですか。
そう、これ今月かな、うん、ごめんなさい、今月12月に収録してる、今月米線という平和通りの先の方に、うんうんうん、うまい寿司屋が、うん、安くてうまい寿司屋があるんだけど、米線に俺なんかの会議の帰りで一人でフラッて行ったんですよ、うんうん、遅い時間よ、
うん、
したら隣でやけに酔っ払ってるおいちゃんがいて、うん、さ、藤井さんも一人で飲んでて、
うん、
そこでもう、あ、久しぶりってから1時間ぐらい一緒に飲んでた、
あ、本当
藤井さんと、
藤井さんがやけに酔っ払ってるおっちゃん
や
った
から、やけに
酔っ払ってる、あ、なるほど、
こんな酔っ払ってるの初めて見て、
あ、そうなんだ、
お店の人に聞いてもこんな酔っ払ってるの初めて見て、
あ、そう、
あんな感じで藤井さんよく会うんですよね、うん、僕麻婆と飲みに行って、うん、これも焼き豚の店ですよ。荒子屋っていう酒屋
町だ、うん。あ、そうそうそうそう。
ね、
うん、いらっしゃいましたね。
ね、うんう
ん、
あったりして。
うん。そうなんですよね。
大体串に刺した肉が好きなので、あの人。
あ、なるほど。
焼き鳥屋とか、そんなところで会うというね。うん、
そうなんです。だから東京での仕事のね、うん、もうノンフィクションの方なので、ね、いくつか読ませてもらったんですけど、うん、結構、もう有名な本書かれてるので。
うん、最近はね、うちの県知事のデニーの青春という本を、
うん、あ、そうですね、
書いてて。
あ、そうですね。あれでしたよね。沖縄西の、どちらか忘れちゃったけど、うん、藤井誠司さんが、こう、ある人物をね、ずっとインタビューしてるのを特集やってましたよね、し
ばらく
ね、
はいはいはい、
うん。その中に、あやねも出てきたんじゃない
ですか。ああ、そうそう、
ね
う
ん、最後の方だったよね。
うん、
石垣あやねさん。
うん。
うん、これも、うちゲストで呼んでますよね。
ゲストで呼んでね。うん、で、あやねが、まあ、ラジオに出たというのを、うん、こう、フェイスブックに載せてくれた。自分のフェイスブックに、
うん、
まあ、かなり忖度して、うん、優しい先輩たちの招待を受けてみたいに書いたと。これがまたね、うん、あやねの多分フェイスブックの中では相当バズったと思うんだよね。
え、あ、そう。
めっちゃいいねが来てて。
うん。だから、あれ僕は、ね、石垣あやねさんは、うん、こう、若者の、僕らがちょっと分からなかった若者の、こう、なんていうの 息吹っていうのかな、動きっていうのかな、大きい動きがあるなっていうのを感じたね。
今じゃもうめっちゃ全国区の人ですよ、あれとかも。
あ、そう。うん、で、石垣さん、仲間が結構いらっしゃるんですよね。
ね、
うん。で、それでその話をまたこの、終わった後の飲み会でいろいろと聞いたら、うん、なんかもう僕らが街づくりでは知らなかった人たちの名前が次から次へと出てきて、
本当に。
で、かつネットワーク作ってて、
うんうん、
で、それでかつもう活動してて、
そうそうそう、
あの頃ね、ちょうどあやねさんたちがその仲間たちと一緒に、うん、そのなんだっけ、コロナのね、
うん、ああ、そうね、うん。
コロナのその感染の状況がもうすぐわかるような、うん、アプリ作ってとかね。そうそう、
あとは旅行客がいっぱい来ないようにと沖縄休業中っていうのを作ったら、それもすごいバズって、もうヒットして、
ヒットしてね、うん、で、そうそう、で、その中に彼ね、テントの、
うん、
ほら、テント、いつも野外でテント、
ああ、うん、宮平君、キャンプの宮平
君、ね、宮平君ね、うん、
宮平見ない、うん、ね、そういえばあれでしたよね、うん、多分これも本当1、2ヶ月前だけど、レイチェルとかさ、
うんうんうん、
スピードにいた、女の人、誰だっけな、うん、歌手の人、沖縄に今いる、うん、その人なんかと一緒にシンポジウムで喋ってましたからね。
あ、本当、
うん、琉球新報のシンポジウムで。
僕は見たのは、そういう若者じゃなくて、うん、おじさんたち、経済界のおじさんたちの中の一つのパネリストとして、うん、もう喋ってましたからね。ね、
もう堂々と、うん、もうプロファシリテーターですからね、堂々とそこを仕切っていきますから、
うん、そうだよね、
大したもんね、
いや大したもんですよ、本当に。ああ、
そんな女性の歌を歌ったのを流していいですか、うん、はい、80年代ですね、うん、マイケル・ジャクソンのスリラーとか、うん、シンディ・ローパーとかマドンナとかを抑えて、うん、MTV 大賞を取ったグループなんですけど、カーズ、ドライブ、聴いてください。はい、カーズで、ドライブでした、
はい、
この曲はですね、1985年のバンドエイドのテーマ曲にもなったんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、そうなの、
うん、
なかなか、いやー、なんか MTV って感じ、
MTV って感じ、
ね、画像浮かぶ浮かぶ、
うん、カーズって本当はちょっと明るいポップな感じの曲やるんだけど、そうそうそう、
ロックンロールだよね、
うんうん、この曲はちょっと毛色が違うという感じ、
うんうん、そうだね、バラードでね、うん、寂しい感じなんですよね、
そうそうそう、
うん、
いや、ちょっと深い詩なんですよね、
あ、そうなんだ、
うん、
あと、うん、ね、
どうぞ、
我々の番組で心に残る人とか いらっしゃいます？
もう絶対この人は外せないというのが、うんうん、コロナが始まった頃に、
はいはい、
中部病院の、県立中部病院の高山義弘先生
を
お招きして、
はいはいはいはい、
ね、で、まあ、もちろんコロナの予防の話とか、どういったことをやろうと、まだ僕らも手探りで全然分かんない状態だったんですけど、うんうん、で、高山先生その後も本当に NHK 出たりとか、全国のテレビとかもうラジオもそうだけど、いろんなところで喋ってるんですよ、全然それは忌憚なく喋ってるんだけど、俺とっても印象残ってるのは、あんなに人間高山義弘を深掘りしたのは僕らだけだ、
あ、本当
だ、本当に、
そうそうそう、コロナ以外のね、
コロナ以外
のコロナの話、まあ3ぐらいで7ぐらいがね、これまで何してきたかっていうのをね、
そうそうそう、うん、どうやったらそんな人格が形成されたんですかとか、
世界を放浪してたという、う
ん、ね、あれも興味深いし、なんか、うん、俺たちだけが知ってるぞみたいな、
そうそうそう、聞いたぞっていう、ね、
聞いたぞ、
うん、で今ね、また沖縄離れてね、う
ん、アフリカ行ってるもんね、
アフリカ行ってる
ザンビアかな、
あ、そう、うん、海外行ってんだ、
うん、肺炎かなんかをやっぱすごいらしくて、
あ、本当、うん、やっぱりそういう人なんだね、
そういう人なんだね、うん、
だから僕らのあの時の聞いた話とつながるよね、
うん、
結局ね、
うんうん、
だからもしコロナでしかわからない人だったら、うん、え、なんでコロナがザンビア行くのって感じだけど、
うんうん、
僕らはね、あの頃から放浪してたっていうことは分かってるので、
そうだね、
あ、またね、
おかげでやっぱそこで知り合って、まあ、高山先生はもちろん麻婆が道を作ってくれたわけですけど、
うんう
ん、俺全然分かんないし、
ちょっと使っちゃいましたカード
を、
すいません、
いやいや、で、あれをあのがきっかけで高山先生の動向とか、うん、まあ、フェイスブックとか、うん、ニュースペーパーとか、
うんうん、
追っかけるようになって、うんうん、ますますこの話をしてる裏に何があったのかなっていうのをちゃんと分かるようになってきたから、
そうだね、
それもう本当に僕らの、うん、なんていうか特権というか、
そうだね、やっぱり直に話さないと分かんないことがある
ね、
うん、いや本当に、
あとはあれですよ、うん、麻婆のアイドルですよ、
あ、 先生。
先生。
ああ、もう、僕は、高良倉吉先生。
高良倉吉先生、
ね。もう、皆さん、リスナーの皆さんもね、一回は名前聞いたことあると思うんですけども、歴史家であり、元副知事でもあったっていうね。もう僕はもう、大学時代からの、アイドルだったんですけど、その、直にやってお話できたっていうのがね、僕は、すごく、もう印象残ってますね。
首里城の復元も、まあ、今もそうですけど、今の復元も、前の復元も、高倉先生なければ、ありえなかったというぐらいの方ですからね。
エネルギッシュでしたよね。
エネルギッシュでしたね。
なんかあの時、僕は大学時代に、本当にエネルギッシュな学者が沖縄に現れたなと思ったんだけど、そのエネルギーが一かけらも、そがれることなく、
ね、
ドンとやって、また次のね、首里城を作りますって、はい、おっしゃってましたもんね。
で、もう俺、すごい印象残ってるのが、ラジオじゃなくて、やっぱアフターでの、
飲み会まで付き合ってくれてね。
そうそう、飲み会付き合ってくれて、もうすごい楽しそうに、飲み会でも話してくれてたんだけど、あの時に、まあ、学者だから、自分のやってることが否定されることもあるという感じで、だから先生のやってきた歴史の、積み上げとかもそうなんですか、とか、高良先生がそれを嬉しそうに、それが研究というものだよと。
かっこいい。ね、
そういったのをなんか覚えててさ。
学者って
ね、俺を批判してくる若いのが現れてくると、もうそんなに嬉しいことはないみたいな感じ。
なるほど、
かっこいいね。
かっこいい。行ってみたい。
行ってみたい。
言えない。
言えない、俺は。
言えない。
そんな積み上げしてないでしょ、俺。
できる後輩が出てきたら、もう道譲って、どうぞ、
言うような。そうね。
かかってこいじゃなくてさ、
そう
どうぞ、先へどうぞっていうね。そういう感じになっちゃうね。
そうね。
いやすごかった。あれはもうすごく印象深かったです ね。
楽しかったしね。
だから、ああ言って、ずっと憧れた人をね、呼べるっていうのもまた楽しさではあるから。
楽しさではあるね。
これからもまたビッグネームを、呼べるかな、
呼べるかな、ただ、まあ、市政の人というかさ、まあ、
一応ね、そう。
本当に、その業界では有名なのかもしれないけど、そう、リスナーに知られてなくても、もう市政の人ですごい人いっぱいいてさ、俺、もう一つ印象なのは、小桜の大将、元大将
を
読んだ時に、まあ、こんなに青森に造形が深くて、まあ、こんなに楽しい料理を作ってたんだとか
思
ったりとかして。
味噌ピー。
味噌ピー。
いや、僕、それで言うんだったら、ね、僕ね、ズケランシン。
あ、ズケランシン、バスの話。
バスの話。熱くバスを語ってたからね。本当に。それ聞きますかって言ってたからね。本当に。長くなりますよって言ってたからね。
そうすると、この間出た、ビーチボーイズに造形してる。
ああ、そうですね。そうそう、本名は言えないので、そうそう。あの方ね。
あの方ね。
りょうさん。
りょうさん、
りょうさん。りょうさんも、すごかったね。
すごかったね。一芸に秀でるとか、一芸の趣味をやるってすごいよね、やっぱり、ね。
やっぱり。だからほら、新庄さんがさ、人は一冊は本書ける
って。書けるって言ってるね。
もう本当かもしれない
よね。本当かもしれないね。
まあ、ターボーはね、もうこの、街づくりハッピーレディオ一冊の方にまとめてくれることを。
いや、頑張る。それは二人でやるんだ。
あ、二人で
。下地は作るけど。
で、それはあれだね。じゃあ、お互い半冊ずつだから、あと半冊ずつまたどっかで作らないといけない、ね。いや、なんとね。まあ、頑張っていきたいと思いますけど、チャンドラ・ラールセン。
チャンドラ・ラールセンです。スリランカ。
あの後も、チャンドラ・ラール先生はね、断るごとにいろいろ声かけてくださってね。
ね。しかも、本当にスリランカに学校を自分で作っちゃってね。大したもんで、大したもんというか、もう素晴らしいです
よ。素晴らしい。
情熱が、教育者としての情熱が。
で、今ほら、スリランカは政情不安じゃん。だから、本当心痛めてるとは思うんだけど、なんとか僕らも協力してあげたいよね。
あとは、まあ、旧公設市場があった頃の、まあ、第1号ゲストですよ。
あ皆さん、第1号、どなたかご存知でしょうか。
牧師第一公設市場組合長の。
アグニ
さん。
友一さんですね。今も組合長でしょ。
今も組合長。でも、そろそろ更新にと思ってるみたいだけど。
だから、あの時は、本当に、まだ旧の公設市場があって、
そう
今、新の公設市場がもう立ってるじゃない。そうこの時代ですよ、7年間っていうのは、この時代。
本当ね。
それでアーケードの話がありいので、
移転
問題がありもめので、
そう。
あの時もめてたじゃない。もめのでね、だから、そういった意味では、なかなか、歳月過ぎたな、みたいな。
すごいよね。まあ、 皆さんもご存知のとおり、これはポッドキャストで、あの、アーカイブされているので、まあ、僕らとしても、それが狙いではあったけど、うん、貴重な
ね、
那覇市のね、うん、財産にな
ってると信じて、
ね、信じて、
ね、
います。では、マーボー。
はい、よろしく。ですね、今年いなくなった方ですね、
ウ
ィルコ・ジョンソンって言ってね、イギリスのギタリストがいるんですよ、はい、ドクター・フィール・グッドというのの、うん、で、その人がイアン・デューリーと一緒に、バンド組んで、80年代に発表したですね、スーパーマンズ・ビッグ・シスターだったかな、イアン・デューリー&ブロックヘッズで、ね、はい、お送りいたしましょう。で、ギターはウィルコ・ジョンソンです。どうぞ。はい、イアン・デューリー&ブロックヘッズ、フューチャーリング、ウィルコ・ジョンソンで、スーパーマンズ・ビッグ・シスターでした。
流暢ですね。
はい、もう練習しました。
あ、そうですか。はい。まあ、僕もう、来年、ね、うん、終盤に来てるんですけど、うん、これから呼びたい人って、なんか、ね、もう言えばさ、叶っちゃうからさ、夢でいいよ。
僕はやっぱりね、中学校の頃ね、深夜放送を聞いてたので、深夜大学ズビズバーのね、柳拓さんとかね。
柳拓さん。うん、
あと、美濃田さんとか。
つな、うん、がれば来そうですよね。
うん、ああいうちょっとね、うん、DJ のね、先駆けの人たちを呼んでみたいなって思いますけどね。
うん、俺はね、うん、まあ、全然ちょっとだけの知り合いなんだけど、うん、沖縄市のアリーナの社長がいるんですよ。はい、キングスの、うんうん。で、今年は、まあ、ワールドカップもバスケあるので、うんうん、
知り合いなの？
安永さんという方を、うん、まあ、めっちゃいい人なんだけどさ。
ターボってさ、いつもビッグネームに突撃うまいよね。
本当にタイミングさえ合えば出てくれる人なんだけど、うん、あとはもうこの忙しさからどうなんだろうみたいなのが。
これが言霊となりますようにってことでね。2022年は、まあ、とんでもない年だったけど、2023年はね、楽しい年にしましょう。
楽しい年にしましょう。ね、
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。多分
これからもよろしくね。
これ、こっちからこそ。
はい。次回の放送は2月8日。
8日。
ですよ。うん。水曜日ですね。第2水曜日、FM 那覇 78.0MHz。20時からまたお会いしましょうね。
よろしくお願いします。
あと何年続くかわからないですけど、まあ、頑張っていきましょう。
はい。
はい。それではよろしいですか。
はい。
マボ
ターボーの
街づくりハッピーレディオ
でした。